本日の箇所は創世記1章26節から2章17節までをお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の2ページ、第2版の聖書をお持ちの方も2ページ、旧約聖書の2ページでございます。創世記1章26節から2章17節までをお読みいたします。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自分の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあり、あって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になって、7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になってなさっていたすべての技を休まれた。神が第7日目に祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られたとき、地はまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ水が地から湧き出て、土地の全面を潤していた。神である主は土地の塵で人の形を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるものに良いすべての木を生えさせた。その後中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源になっていった。第一のものの名はキション。それはハビラの全土を巡って流れる。そこには金があった。その金は良質で、またそこにはペドラ派とシマメノウもあった。第二の川の名はギホシ。それはクシュの全土を巡って流れる。第三の川はティグリス。それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を取り、 エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどこからでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の木からは取って食べてはならない。それは取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。以上でございます。田村先生による説教、慎みとむさぼり。それでは先生、よろしくお願いします。
こんにちは。すみません、ちょっとバタバタしてます。映りますでしょうか。あ、映りました。ありがとうございます。9月に来させていただいて、またこの12月にも来させていただいて、メッセージのご用意させていただいているので本当に感謝します。特に今回はちょっとリクエストをいただいて、まあ、こういう私たちも置かれている時代、さまざまな混沌たるこの時代の中に教会がクリスチャンがいかに生きるのかいうことを、まあ、私たちが関わっている働き、また途上国と言われる国々に行かせていただく、そんなところで私自身が感じた事柄を少し皆さんに今回お分かちをさせていただきたいと思います。ですから通常のメッセージよりも、神のメッセージはこうだというよりも、何かこう問題提起といいましょうか、こう一つのこう発題といいましょうか、私たち投げかけることを通して、私たち一人一人がもう一回ちょっと立ち止まっていろいろと考えていく、そんな時であったらいいなと思います。タイトルはこの手法にはこの慎みと生きど、あのむさぼりということだけだったんですが、まあ、いかに生きるかということをやっぱり考えていかなければならない。で、私は日本国際飢餓対策校という、世界で飢餓と貧困と戦っておられる方々が物資量の飢餓から立ち直っていく、自立していく、その働きに教会にある教会から伸ばされた手足としてその働きをさせていただいています。そんな中で特に私の働きは日本国内をもう北海道から沖縄まで定期的に巡回をさせていただいて、主に主にある教会、これはもうプロテスタントだけではなくて、まさに超教派、カトリックから聖公会、プロテスタント、そして専門寺に至るまで、いわゆる異端以外はほぼ全ての教会を巡回をさせていただいて、世界にあるこういう飢餓と貧困の現状、それをお伝えさせていただく、そしてそれを通して神の御心はこのような方々に対して手を差し伸べていく、このような方々が痛むということで終わることを神は良しとはされないんだということをメッセージとして語らせていただいて、これはある団体がやることであったりとか、国連がやることであったりとか、それぞれの国が一つの課題としてやるべきことのみならず、むしろ教会がこの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのだという、このイエス・キリストの言葉、それに応答して仕えていく、いわゆる教会のミニストリーとして捉えていただきたい、そんなことをこう語って歩くのが私の仕事です。で、そういう意味ではもうこんな形で招いていてくださる教会もあれば、もうアポなしで、まあ礼拝集会よりもウィークデーなんですが訪問させていただいて、それこそピンポーンというなんか営業みたいですけれど、そんな風にして回らせていただく、そんなことをしながらもやっぱりいろいろな教会があります。その中でやはり私も一人の牧師として、以前は母教会で奈良で開拓伝道をさせていただいた、そんなところでもいろんなこう考えることもあったんですが、そういうこう背景を持ちながらもいろいろ教会を回らせていただくときに、やっぱり感じるのは、この時代この地にここにこの教会があるということで、どういう意味があるんだろうか。私は奈良で開拓をさせていただくときに、開拓2代目の牧師として、まだ2代目でもまだ信徒が3人4人ぐらいでした。開拓戦 開拓の中での会員とともにこのテナントビルの2階を借りてやりました。で、ある見方をすればここに空き部屋があって、まあ、ちょうどいい感じの家賃で、そしてここに宣教して隣の教会よりも絶妙な距離感があって、これならいいなということで、ある見方からしたらそれができるんですけれど、でも当然私たちは聖書的に信仰的にそれを捉えると、私たちは神様によってここに使わせていただいた、つまりここにいろんな条件もあるけれども、それは目に見える表面的なことのみで、神様はそういうものを通してここに私たちを使わせてくださった。私たちが開拓を始めたのは奈良の香芝市というところです。今は大学や何かがこう入ってきたので、その人口は増えたんですが、私が赴任した時にはやっと5万人で町から市に昇格した、そのようなところです。まだ本当に田舎なんですが、近鉄線のこの東西で分かれていまして、南の方はいわゆる旧市街も広い、まあ、様々な練習のあるところなんですが、北側、私たちが借りた場所はニュータウンとして、特に、まあ、大きな家一戸建てもそうですし、県営の団地分譲も含めたそういうものがこう林立するようなところで、大阪からこう家を買って若い方々が集っていく、そういうところだったんです。で、当然そこに私たちが開拓を始めるということは、まさにそこに生きる方々のあらゆる必要に私たちは教会をどう応えていくのか、でそういう意味で開拓の中でいろいろ祈りながら、いろいろ相談をしながら、そしていろいろ試行錯誤をしながら、私たちがこの教会どうあるかというのを言った時に、まあ、あまり難しいことは言えないので、とにかく、あ、この町に教会があってよかったと言われる教会にしようと、それをこう感じたのは一つ、最寄りの駅五井堂という駅なんですが、そこに夕方あたりになると、そこは先ほど言ったニュータウンなので急行が止まる、もう相当な人が出入りします。で、ある夕方、たくさんの方々が仕事が帰ってくるときに降りてくる人に、私がすいません、この近所に教会があるって聞いたんですが、どこかご存じないですかって牧師いたんですけど聞いてみたんですね。そうすると聞く人聞く人答えるのが、え、知りません、え、天理教の教会ですかって答えるんです。もうそれがっかりしたというのは、私たちは開拓で1代目から私も2代目の中で、それこそもう毎週それこそ数千枚の教会の案内を配りました。で、私も開拓の時にはそれこそ毎日近所の団地や一軒家を回って、それこそ一日中トラクター配布をしました。だから大げさじゃなくて、この一軒の同じ家にはもう3回も4回も5回も教会の案内が届いてるはずなんです。で、私たちとしてはそういう自負があるもんですから、絶対教会は知ってるやろうと思った。だけど置いてくる人に聞いたら、知りませんって。で、実はテナントビルの2階なんですが、その1階にパンハウスという、ちょっとこの並びにも美味しいパン屋さんがありますよね、今日買いましたか、まあ、そういう美味しいパン屋さんが、パンハウスというパン屋さんがある、パンハウスというパン屋さんの2階だって聞いたんです。おう、パンハウスってそこのほら柏高校の前にあるよ。これもまた全員が知ってた。私はちょっとショックを受けまして、こっちは命のパンを語ってるのに肉のパンに負けたとかなんとかなんとか言いながら、で、それで愕然としまして、メンバーの方々にそれを報告して、なんでやろね、私たちはこれだけのことをした、あれだけのことをしたという自負はあるけれども、要は全然届いてない。で、そういう中で先ほど言った、あ、この町に教会があってよかった、じゃあそう呼ばれるためにはどうしたらいいんだろうか。もちろん礼拝をします、祈祷会もやってます、いわゆる教会が主催するイベントというものはもう毎週あるわけですよね。そしてどうぞ教会においでくださいというものは相変わらず語り、相変わらず駅前でも配って、学校前でも配っている。とはいえ、人がダーッと押し寄せるように教会に来るわけでもない。で、そんな中でやはり開拓の信徒の方々と祈ってたのは、そう呼ばれるためには私たちはここに使わされたんですよね。だったらこの町がどんな町なのか、私たちはそれを知っているだろうかということに思い当たりました。というのは、ちょうど聖書を私が読んでいるときに、出エジプト、今日は創世記でその次ですね、そこを読んでたときに、イスラエルの民、エジプトの圧政のもとにあるイスラエルの民がいわゆる出エジプト、エクソダスをする、そのちょうど場面だった。 神様はモーセというリーダーを立てて、それは実行されました。でもその前に実はこういう記述がいくつかあったんです。2章あたりにね、それはエジプトの汗に苦しむイスラエルのうめきを神は聞かれたというところがありました。私はこのイスラエルの民のうめきという一文がものすごく目に入り、特にその中の3文字うめきというものは非常に心にとどまったんです。でうめきっていうのは、皆さんうめいたことってありますかね。あんまり日常的にうめくってことはないと思うんですが、例えば溝口をゴーンって殴られたらうーっていうのがうめきです。痛いんです、苦しいんです、誰かに助けてほしいんですけれど、大きな声で私はこんな大変だから助けてくれっては言えない、いわゆる言葉にならない、そういうもの、それがうめきです。必要があるんです、大変なんです、痛みがあるんですけれども、それをちゃんと伝えることができないほどに混乱してしまっている、それが一つのうめきであろうと思う。神様はそのイスラエルのうめきを聞かれた。映画を誇るエジプトのあの賑やかさの中で、人々が喜び楽しみ、そんなものを人生を謳歌している中で、うめきっていうのをかき消されていくけれども、そういう喧騒の中にあっても神様はそのうめきを聞いておられる。あ、教会っていうのはまさにこの神の耳にならなきゃいけない。私たちがこの使わされた町のうめきに耳を傾けていく。そして神様はイスラエルの民のうめきを聞かれたように、私たちもまたこの使わされた柏市の、奈良県柏市のうめきを聞かなければならない。じゃあうめきって何だろうって言っても、まあみんなもうノーアイデアです。もうほとんど、私もそうですけど、ほとんどがこの開拓のために、まあ、いわば引っ越してきたとか、そういう人たちですから、もともとの地の人ではない。特に北側っていうのは、もともと丘陵地帯、うまみという丘陵地帯だったところが住宅街になったわけですから、ほとんどがみんな部外者なんですね。じゃあ、それぞれの立場でいろんな情報を仕入れていこうと。信徒の方々は仕事を通して、まあ、奥さん方も、子供たちのうちもそうでしたが、幼稚園とか保育所に行ってる年代なので、そういう、ママ友つながりでいろんな情報を聞いてみようと。で、私は牧師としてじゃあ何ができるか、それをこう祈って考えた時に、ちょっと市役所に行ってみようと思ったんです。5万人程度の小さな市ですから、市役所を建てたかだかですし、大きな横浜市とかそんなとこだってなかなか難しいけれども、いろんな情報っていうのはそこに行くと、人口だとか男女比だとかどんなことだとか、いわゆる数字としていろんな情報を収集することができた。そんな中でちょうど私は奈良に行くまで東京で青少年の指導の仕事をしてたもんですから、何かこの取っかかりができないかな。そうするとな、やっぱりどこでもあるんですけれど、青少年育成健全推進委員会とやらごつい名前ですが、そういう、まあ、いわば、まあ、地元の人の、まあ、名誉職ましょうかね、なんか当番で回ってくるような、そういうこと、まあ、報道員のようなことだったんですが、それがあるっていうのを知ったのは、青少年センターに行って、すいません、私東京でこんなことやってたので、推進にさせてもらえませんかって言ったら、もう青年センターの方が大喜びで、自分から言ってくる人なんてこんな奇特な人はいないって、ケーキは出てくるわ、コーヒーは出てくるわで、えらい接待されました。ちょうど任期の半ばだったので、じゃあ次の時から、お坊さんお坊さんもいらっしゃるので、じゃあ宗教枠で牧師もいいですねとか、宗教枠なんてないと思うんですが、そんなふうに言って、じゃあ次から実際5年間させていただきました。小さな町なので、そういう働きをしていくと、市長さんとかさまざまな方々、警察の省庁さんとか消防の所長さんとか教育委員長さんとか助役さんとか、いろんな方々と簡単にこの立場があったら会えたんです。そうすると、普段数字だけでは聞けない、その数字の向こう側にあるそういういろんなことを情報収集することができるようになりました。そんなところで分かってきたのは、実は奈良県は当時、もう二十数年前ですが、当時はこのいわゆる青少年の非行のワースト5に入る県だった。なぜそういうことがあるのかっていうのは、まあ、もうちょっと調べてみなきゃ分からなかったんですが、それと同時にもう一つ顕著に目に見えてきたのは、その今ではもう幼児の虐待っていうのは普段一般的に使いますよね。でも十数年前っていうのはそういう言葉が使われ始めてた時なんです。彼らと住んでる県営の団地歩いてました。ちょうど1階の家の窓なんですが、そこから小さな男の子がピューって飛び出したんです、窓から。実はそれ2回同じ家から目撃しました。それは何も子供がスーパーマンとか言って遊んでるんじゃなくて、親が 窓から子供を投げ飛ばしたんです。もう目の前で子供が飛んで、まあ幸いに生垣のようなところでズボッと入ったので、そんなに大きな怪我はしなかった。でもその家で2回私は家内と共に目の当たりにした時に、この青少年飛行だけじゃなくて、特にこのベッドタウン、もう生まれたばっかりのまさにベッドタウンでは、こういう私たちと同じような子育てをしている親がたくさんいらっしゃる。そしてマンションだけではなくて一戸建ての立派な家も買って、まあ借金をこしらえて、でもそういう中でやはり子供を育てていくっていうことに非常に困難を覚えている、そんな方々がいらっしゃる。いろいろと調べてみると、やっぱりそういうところからもうどうしようもできないストレスで子供に手をかけたとか、今でいうネグレクトなんかの始まりがそこで行われていたか、これうめきやなと。私たちはあれもこれもそれもっていうことはできるような大きな所帯ではないので、まずはこの子育てに困っている親御さん、いわゆる子供を育てるこの痛み、これに何か応えていこう、そんなふうに始まって、今もずっとあの奈良でも開拓をさせていただいてます。でそういう思いの中でここに使わされているけれども、残念ながらいろんなところを回らせていただくと、そのここに使わされているということの意識が非常に薄いんじゃないのかなって思えることが多々あります。でそれはそのままこの地域の必要に教会が応える、その必要って何でしょう。霊的な必要、これはすぐに分かりますね。けれども私もこの教会で何度もお話をさせていただいてますが、人は霊的な存在だけで神様をお作りになられたわけではない。先ほど漱石に読んだように、私たちは霊的な存在とともにこの肉体を持った神は、ご自身の形に人を作るときに霊的な存在であり、この肉体を持つ肉体的な存在であり、そして心精神、それを持つ精神的な存在であり、そして私たちは人は一人でいるのは良くないと言って、神様は助け手を与えたように、私たちは社会で共に生きていくという社会的な存在として神様は私たちを創造された。その必要に後イエス・キリストは弟子たちに福音としてその全容を明らかにし、ご自身の言葉、ご自身の行動を通して弟子たちに委ねられ、それが連々と教会にこの2000年の間連なっている。だから私たちがある地域、ここに使わされていることは、ここに生きる人々のまさに全人的な必要、包括的にあらゆる必要に応えていくということがまさに教会の使命である。そのことを思うときに、それは場所だけではなく、今度もう一つの軸が入ってきますが、今度は時間ですね。今私たちはここに使わされている。で私たちはもう、私はもう55になりました。あと、まあ、20年ぐらいは行きたいなと思いますが、まあ言ってもまあたかだか、まあ、いわゆるカウントダウンが入ってくるような年代なんでしょうか。でその時代、60年前70年前でもなく、この時代に限られたところにそれぞれが生かされている。場所とともにこの時代の様相に対して、私たちはやはり教会としてクリスチャンとしていかに生きるのか、もっと言えばこの場所に、この時代に私たちは使わされている。でそう考えた時に、私たちは忙しさの中に追われていきますけれど、どっかでちょっと立ち止まって、前に向かって突進していくっていうのも素晴らしいんですが、どっかちょっと立ち止まって、この前後左右を見渡しながら、私たちはこの場所でこの時代神様に使わされている、ここでクリスチャンとして、またクリスチャンの群れとしての、エクレシアとしての教会としていかに生きるのか、そのことを考えていかなきゃならない。そんなことを今いろんなところで経験させていただいて考えさせられています。特に考えさせられたのはちょっと前に出てるんですけれど、来年日本では、何回になるのかな、6回ですかね、日本伝道会議というのが神戸で持たれます。まあ、1年前ということもあって、いろんな 部会でこうセミナーがあったりとか、こう研究会があったりとか、そんなことがあって、私も神戸のアナロギア社会委員会からご依頼をいただいて、環境問題と原子力発電について話してくださいと言われた。私はもう全然専門でも何でもないんですが、要は東北のこの救援、東日本大震災にずっと私たちは関わり、今も事務所を開設して関係を持ち続けています。 そういう働きの中から、そしてもう一つ、これは原発とは関係ないけれども、その海外で貧困問題、飢餓問題を関わっているそういう現場の体験からいろんなことを考えて、それを発題してほしいということです。いわゆる答えを出すのではなくて、経験をシェアしながら発題をすればいいということで、これをさせていただきました。で、実は私にとって大きなテーマで、こんなテーマで話したこともないので、もうそれこそご飯が物を喉が通りましたが、非常にこう不安でした。で、いろんな人に聞いたり、いろんな進学校の先輩にも、もう超エリートっていうのが進学校の先輩にいたので、そういう人ちょっと電話すんまへんな、ちょっと教えてください、私こんなこと分かりまへんねんとか言いながら、いろいろと教えていただいて、そんな中で私自身の経験といろいろすり合わせながら、ちょっと書かせていただいたことをちょっと皆さんにご紹介をさせていただきたいと思います。ただどうぞ、原子力発電が賛成だとか反対だとかということをここで言うつもりもありません。また特にこの7月に日本ではご存じのように安全保障のさまざまな法案が可決をされました。日本でもちょっと二分する、いや教会さえも実はこの賛成反対で二分していく、実は分裂した教会がいくつかあります。これは教会としてはまんまと落とされたなっていう感じです。だから賛成とか反対とか、特にクリスチャンなら賛成でしょ、クリスチャンなら反対でしょ、でそういうことをここでお話しするつもりはありません。いろんな考えがあるはずなんです。ただ私たちに大切なのは、主は私たちに何ておっしゃってるのか、主の御心は何であるのか、そのことをやっぱ掘り下げるべきで、賛成反対のために今私たちはいるのではないと、そんなことを思いながら少しお話をさせていただきたいと思いますが、まず発題としてさせていただいたのは、やはり原子力発電が震災を通して全部ストップしました。けれどもあれから4年経って、さまざまな課題、さまざまな必要、一般的に言われている事柄がありますが、そういうことを通して特に九州のこの仙台の原子力発電所の1号機が稼働しました。そして8月11日に稼働して、その1ヶ月後には午後4時には営業運転になっていったわけです。今もホームページなんか見るとどれぐらいの発電をしているかって数字が出てきます。で、こうしたときにやっぱり考えざるを得ないのは、安全対策っていうのはどうなんだろうと。東日本の福島の時には、いわゆる電源がなくなるということを想定していなかった。つまりああいう重大なものが起こりうるということは誰でも考えたはずなのに、それはいわゆる想定外として考えた。つまり安全、安全神話、あんまりこういう時に神話って言葉を使うの好きじゃないんですが、でも一般にはそう言われていた。地震、津波への対策っていうのはちゃんとできてるのかな。特に原発はご存じのように水を大量に使いますから、ほとんどが海岸沿いですね。で、そうすると今回の東日本のように津波が押し寄せてくるというリスクっていうのはものすごく高くある。そういうことは万全なのか。そして交流電源が先ほど言った失われる事態を本当に避けられるんだろうか。これほどになぜ急いで稼働していかなければならないのか。で、下に東日本大震災において福島第一原子力発電所事故の経験、原子力発電所で重大事故起きないというのを安全神話から、最悪人がコントロールできない重大事故はないと今までは考えられてきた。けれども東日本の出来事を通してないから起きうるという考えに改められた。それは良かったことなんですが、でも起きうるですからね。じゃあ起きた時にどうするのかっていうことになってくると、リスクゼロにはなかなか至らない。こういういわゆるもう単純に言えば大丈夫というような状況の中でこの稼働を急いだ。なんでなんだろうか。そのことを考えた時に、じゃあ潜在的なリスクを抱えながらも再稼働するのはなぜなのか。これ原発のメリットとデメリットをこういうちょっと相対的にこう書かせていただきました。これ一般的に言われていることです。で、一般的に言われている原発のメリットはまず一つ、ウラン産出地が世界各国に分散しているので、原油のような政治リスクに伴う供給不安がない。今も日本のこの安保理の問題がなんでこれもここまで急ぐのかってある人はおっしゃるぐらいに急いだ一つも、このいわゆるシーレーンの確保と安全ということもそこに含まれている。 そういう意味では原油というものはほぼ中東に集約されているときにどのルートで来るかがすごく原価の問題に関わってくるようですね。あとはそれが安全に日本に届くかどうかというような問題もあるけれども、ウランというのはいくつもの国に分散しているので、ここが危なくてもあっち、あっちがダメでもそっちというように行けるという意味でしょうね。あと2つ目、ベースロード電源としては優秀だと、いわゆる基本的な電源としてこの原子力発電というのは優秀だと、だからこれを稼働を急いでいく必要があるんだと。そしてもう一つは、日本は技術力でリードしている部分があるので輸出ビジネスとして有効だと。これは経済の問題ですね。今回も安倍さんがインドに行ってインドにこの原発を売り込んでもう契約しましたね。大丈夫かなと、リスクということへの対応もちゃんとそこに盛り込まれているのかなという疑問もありますが、コストが安い、これはよく言われることなんですが、実際モンジュのことにしてもそうですけども、その使用済みの燃料の対応に関しては果たして本当にコストが安いんだろうかとか、そのあたりっていうのは一体どこを見てコストの問題をこう出せるのかなというのも一つの、背後にあるいろんな思惑っていうのがあるんでしょう。そして6番目、プルトニウムによる燃料の再利用が可能と言いながら、モンジュもなかなかうまくいかないと。そういう意味ではこのメリットだけを見てくると、あ、これはもう次世代のまさに化石燃料にとって変わるとても大切なということを言えるんですけれど、でも実際いざ人のコントロールを超えた時にどうなったかっていうのは、今日本に住む私たちにとって非常に非常に身近なことであります。さあ、もう一つは原発のデメリットということを調べてみました。一つ、一度でも事故が起これば国家規模の被害が出る。今まさに日本がそうです。ふるさとを奪われた、二度と帰ることができなくなった、いまだにいわゆる原発難民といわれる方々が日本の国内の中にもいらっしゃる。ふるさとがなくなったというのはなかなかちょっとそういう立場にない者にとっては分かりにくいんですけれど、でも私は震災の後、森ゆりさんという方、福音の歌詞で私たちの親善大使の方がいち早く避難所に行って慰問をしてくださった、いろんな歌を歌ったんですが、最後に最後の最後まで迷った曲があると、それが実はふるさとだったんです。でちょうど大阪のテレビ局がその取材をしているので映像に残ってるんですけど、やはり最後の最後にそれを歌おうかどうか、私みたいな人間が軽々しくこんな歌を歌っていいのか、でも歌わせてくださいということで最後歌った時に、一人の方がそれをものすごく感激された、泣いた、でもこの泣いたことを通してもう一回流した涙の上に自分をもう一度立ち上がっていこうという思い、このふるさと、この歌を通して私は思いに至ることができたというような映像を見させていただいた。だから私たちにとってこのふるさとということはとても大きなことであろうと思う。でもこれを失っていく、そんなデメリットもある。また強レベルの放射能による健康被害、今、福島の原発の問題で東北での子どもの甲状腺のがん、発がんがものすごく今増えているというニュースもあります。これも本当に難しいのは増えているということと、もう一つはそんなことはないというのと、どっちにしてもこの相反するものがいつも出てくるんですね。いわゆる私たちはなんかこう怯えるんじゃなくて、どのようにいわゆる恐怖を覚えながら、つまりこれはどう対応していくかという意味での恐怖なんですが、それがこうどっちに軸足を持っていいんだろうかが分からなくなって、情報っていうのがたくさんあるっていうことはありがたい面もあるし、全体度をつかみやすい面もあるけれども、逆に振り回されていくし、誤った特に意図的なプロパガンダも含めたそういう情報っていうのは私たちが見余ってしまう。これは特にクリスチャンでさえそんなことがあって、クリスチャン同士がいがみ合っていく状況に今残念ながら日本国内ではなっているということです。ぜひそれもまた覚えて祈ってください。そして発電コントロールが難しい、そうですね、調整がなかなか効かないということがありました。ウラン資源の枯渇の懸念、政治家や官僚などの不正の温床、利権の構造、いわゆるこの原発における利権というもの、今回も安倍首相がインドへのこのいわゆるビジネスセールス外交をなさったことの背景にも、またこれを急ぐ背景にもこの利権というのがある。 まあ、これも何も厳罰に始まったことではないにせよ、この事柄がつまり命とか安全国民のっていうその建前と同時にこの辺りのトロトロっとしたものが私たちの日常の中にある、いわば食べるもの一つにとっても私たちは何でも食べるものは売ってるもの安全なんて誰も思わないですね。むしろどう選んでいこうか、どこで食べようか、どこのメーカーでスーパーに行ってコンビニに行って買ったとしてもどの産地でのというようなことが何でも安全何でもとは思えない、そういう利益の追求であったりその背景にある利潤あるこういう利権の問題というものがさまざまにこう網羅している、そんな中に今私たちが生きている。そして最後は軍事転用の可能性、そんなものもあるで、まあ、いわゆる急ぐ前提として環境汚染の問題、今 CO2 の問題もう今この CO2 だけ終わるものではないですけれども、温暖化ということがなっている。でこれを原発は抑えられるんだと、 CO2 の排出がほぼゼロに近いからねなんて言いながら、でもこれほんまかいなっていうようなところもあります。そして安定したベースロードの電源の確保、ベース電源の確保は経済成長の要であり電力なしの産業化はありえない。今私たちの生活ってまさにそうですね、電力というものを無縁で私たちのこの経済成長っていうのはありえないけれども、この電力のないところでも人が生きている、私たちこういう働きをしていくと、私たちは確かにこの電力の供給こうさまざまなものの利益を受けてます、非常に便利です、さまざまなものが簡単に手に入るようになりましたけれども、そういうところは無縁で生活をしている人たちの中にも実は私自身がたくさんのことを教えられる、たくさんのことを学んでいく、ある便利さを手にしたがためにものすごく大切なもの、それはつながりであったりとか分かち合いであったりとか、そういうものをどっかで置き忘れているところがあると。私たちはたくさんのものを持っていますね、形あるものも経済的な財力だけではなくてさまざまなものを持っている。でも私たちは気前よい分かち合う人だろうか、そうであれと聖書は言うしそうでありたいと思うけれども、実際の私たちの日常ははいと言ってそれを分かち合ってるだろうか。でも途上国と言われる国々、私たちが活動しているところに行くと、どう考えてもこの人の全財産よりも私のポケットの中の方が多いやろなと思う方がこう言ったんです。私は貧乏です、もう見てそう分かったのはいと思わずうなずいてしまいました。私は貧乏です、でもね私はゼロじゃないので分かち合ってるだけです、単純な言葉ですよね。でも私はもうなんかすごい衝撃を受けました。ポケットの中の方が豊かである、でもその人は私はゼロではないので、ほんのわずかなものでもただそれを必要な人がいるのでどうぞと言って分かち合っている、そういうクリスチャンの方と出会いました。その方は段ボールに囲んだ、まあ、日本で言えばホームレスのような、それが私の家です、鍋釜がちょっとずつあって仕入れた魚を佃煮にして売ってその売り上げでというこう自転車操業してる話だ。ただその奥さんはご主人もどっか蒸発しちゃったし子供も病気で亡くなって一人だけで生活をしている、でもその中で私は貧しいけれどもゼロではないので、私よりもずっと貧しい人がいるのでただ分かち合ってるだけです。私たちはその人たちに比べてどれだけのものを持っているだろう、それこそもう収めきれないぐらいのものを持っていながらどうぞとありたいけれど、具体的にそれを行っているだろうか、そんなことを思うと便利さの中で私たち本当に大切なもの、そんなものをどこかで失っているように思います。また3番目、日本の経済と産業の安定、安価で安定した電力供給なしではやっぱり実現していかない、そんなことをこう原発のことを考えてくると結局 GDP に行き当たってくる、こういうものが全部なぜこんなにいろんなリスクを考えながらデメリットを考えながら、それでも急いでいかなきゃならない、それはもうそれこそ天井知らずの経済成長、これをとにかくやみくもに日本が求めている、もちろん批判できるようなものではないかも分かりません。私たちもこの恩恵の中にいる、でも私たちがあれも不安だよな、これも大丈夫かな、いやしいだけだよという人もいるよねって言いながらもなおこのことからに一歩出ていくのは限りない経済成長、これを私たちが求めているからです。 私はそれをこう考えた時に、自分もその恩恵の中に生きながら、でもこの時代100年前200年前のクリスチャンではなくて、このいろんな便利さの中に生きる教会でありクリスチャンというものはこういう中にあって、じゃあそれをどう捉えてどう考えて、そしていかに生きていくのかということをものすごく考えさせられました。日本の経済と産業の安定、絶え間ない成長、そんな中で現代に生きるクリスチャンとしていかに生きるのかということを考えさせられた。その時にさっきちょっと長い聖書の箇所でしたが、読んでいただいたのは創世記の1章2章にもう一回私は帰っていかなきゃならないんじゃないだろうか、そのことをすごく考えさせられています。それは私の生活のこの事柄、あの事柄という具体的なことの前に、もっと土台になる、いわゆる大枠ですよね、私たちがどう考えても踏み出してはいけないこの大枠を考えていくときに、この創世記の1章2章という事柄、いわゆるこの天地を神が創造なさり、神の形に人を作り、その神の形に作られた人に対して神はどのように何をどう委託してくださったのか、でもそれが三章の罪によって損なわれた、今そこに私たち以降にいるわけですから、この1章2章という事柄を損なわれたものというところの視点からこれを見て、私たちはいかに生きているのかということをそれぞれが考えていかなきゃならない、そんなふうに思います。1章の28節に、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。人間は神の形に似せて創造された、神の代理者として神の御心に従って被造物を支配する任務が与えられた。神様は他の被造物に対して私たちに与えた任務は支配せよでした。そしてこの支配は当然強権を持って、権力を持ってということではなくて、それをきちっと治めるということでした。自然というもの、神の創造されたようにそれが保たれ、それが維持され、それが繁栄していくように、人間はそれをちゃんと管理するということが、まあ、ここでいうアダムでありエヴァに与えられた一つの使命だった。でもそれがどうなっていったのか、それはもう私たち3章読んでいけば分かっていくことですけれども、神様はこの文化命令ですね、そのエデンの園に人を置いた時にこう語られたことの中で、この2章の16節に、この国のどの木から思いのまま食べてもよい、人が生きる過程、生きる術というものを神様はきちっと備えていてくださった。それは神が人間に与えられた許可ですね、許しですけれども、それと同時にこの次の17節ではこうあります。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは死ぬ。許可とともにこの17節では制限と警告、いわゆるしてはならないよという制限と、それをしちゃったらどうなるかという警告を同時に語ってください。そこに人は置かれた。そして人は管理をする、被造物に対してきちっとした管理をするというその任務が与えられていった。しかしながらエヴァは悪魔に、蛇の姿を通して現れた悪魔にまんまと、というのが私たちが知っているところですね。じゃあこの善悪の知識の木、いわゆる取って食うなといったこの善悪の知識の木って何だろう。まあいわゆる何ていうか、ビジュアルと言いましょうかね、見た目のものすごい美味しそうなんですよね。それをあのリンゴの木によく例えられてます。ほんまにリンゴだったのか何だったのか分かりませんが、いずれにしても、あ、うまそう、ありますよね。私たちもあの、あ、なんか買うときにコンコン叩かないから美味しそうなんて選ぶのという、もう見た目にも美味しそう、そういうものが善悪の知識の木でした。であったとしても、神様は何て言ったか、食べちゃあかんよということだ。なぜ？それは善悪の知識の木っていうのは、何が善であるか悪であるかを決定する権限を表す、それが善悪の知識の木だった。つまり取って食べるということは神の決定を退け、 アダムとエヴァの独自の基準を設けることであり、人間は創造主によって作られたことを受け入れず、創造主敬意を払わないことを意味する。つまり神がこれは善ですよ、神がこれは悪ですよという決めたことを退けてしまう。つまり人間が独自に何が善なのか何が悪なのかをいわゆる勝手に決めてしまう。この善悪の知識の木を取って食べるということはそういうことを意味してしまう。だから本来神様が私たちに委ねられたその任務というものを私たち自身が損なってしまった。つまり神の基準、神の御心を従いゆくものだと言いながらも、これ私たち自身が非常に迫られるところです。私たちは神の御心が分かっていますね。分かっていますよね。聖書を読めば明確に何をすべき何をすべきではないってことが分かります。けれどもこの全てのクリスチャン、全ての人に対する神の御心と私に対する神の御心もある。それは全ての人への御心の中にさらに神様は語っていてくださっている。だから私が献身をするときも、私がこの働きをつくときにも、この御言葉、特に私は献身のときはパウロが召される、あの同じ御言葉でした。でも私はパウロではないけれども、パウロへの召しを通して祈り求めているこの私への御心として神様は示していてくださった。全体と子に対する御心、聖書を読めばそのことが書かれている。けれど私たちはどうでしょう。パウロの言葉を待たずしてもやりたいと思いながらもそれができない、そういう弱さと罪深さの中に私がいるってことも分かっている。どうぞ私たちはこの自分は善悪の知識の木を食べたあのアダムとエヴァの末であるということを覚えておきたい。これは慎みです。私は御心にと思いながらも同時に自分自身が御心を持って決断し行動しようとする弱さというものをいつも同居しているんだ。だから神の御心と言いながら私は自分の都合勝手にことを行う、いや御言葉を理解しようという傾向がある。大丈夫、これを読んで本当にそうだなと、聖書を読むと御言葉によって確信をなんて教えられてきました。でも御言葉っていうのは都合のいいようにいくらでも捉えるところ時がありますし、都合が悪いとこういうふうにしてね、神は もっと言えばね、もう私のために立つものはどこにいるのかなんて言っては、早くここに私がいますっていうのもそこだけパーって飛ばして、もう絶対献身なんて嫌だ、そんな行きたくもないなんて言ってやることさえできる、これが私たちに与えた自由なんですが、でもその自由を超えてそれでもなおねというところに、この善悪と知識の実を食べたがゆえに私たちはそれを超えて神の御心を求めるよりも自分の方向に流されやすい、そういう傾向が誰しもあるということ。これはもう牧師であろうが宣教師であろうが何であろうが全てにおいてなるある、そのことをきちんとわきまえていくということは大切であろうと思います。そういう慎みがなければこの罪から来るところの私たちはこのむさぼりというものがどんどんどんどん出てくると。ここにむさぼりというのは、人は神の指示を無視して被造物に支配されていく、支配しなきゃならないにもかかわらず支配されてしまっている、そのためにああだこうだなんだかんだということをやっている。もうひとたびそんなことを踏まえながら むさぼりから慎むという生き方への転換が私たちの本当に必要ではないのかなと思います。このタイに来ていつもじゃないですが、長くいると大体風邪ひいて帰ります。まあ、今日本は寒いですけれど、いつ来ても大体もう風邪ひいて帰るというのは、電車に乗ってもあのレストランに入ってもどこに入ってもギンギンに電話が効いてるってことですね。あのここはそういう意味ではまさに日本の節電といいますか、ほどほどにっていうのがあるんですが、もうとにかくゼロか十かというような、香港でもそうですよねでこれフィリピンでもそうなんですが、もうガンガンで大体あの香港に行っている時、皆さんあのジャンパーとかね、上着を持ってレストランに入るというのは、あんまり寒いのそれを着てたらもっと温度下げればいいなと思うんですけれども、そうしてバンバンこれ若ければエネルギーをバンバン使ってるってことですよね。 日本も、いや、日本に生きる私たち教会はどうだろうと考えます。特に東京なんかに行くと、もうそれこそ何かのコンサートかなというように、さまざまなエネルギーやこういうものを消費して礼拝というものが成り立っているところがある。これは私の独り言ですが、神の御心はこれなのかな、これも許されているけれど神の御心はこれなんだろうかな。巨大な立派な街道を建てる、そういうことも東京では、特に都会ではそういうことがある。そして何億何十億というそのお金が飛んでいく、それは許されていることだけれど神の御心なんだろうかな。目に見える形の教会堂というものがそういう形でなされていく、エネルギーがそれこそ無制限に使われていくような、そういうあり方というものを教会のミニストリーの中で、クリスチャンの日々の歩みの中でし続けていくこと、それが本当に神の御心なんだろうかな。そう考えた時にある教会と出会いました。茨城のある教会なんですが、観光系の教会です。大きな広い土地を山の上の方なら格安で買いましたって言って、そこにちょうど牧師が建築士でもあったので、もうとにかくお金をかけずに牧師が自分で設計をし、そして施工もそういう施工もそういう人たちの助けを得て、本当にこれがこんだけでっていうぐらいに立派な、そういう意味では街道でした。でもそこでは土地が広いので大きくもう何十台も泊まる駐車場だけではなくて畑をされてたんです。でこの畑をもっと増やしたいんだって、まだ土地がありましたから増やしたいと言って、で今ここで作ってるの、今はねとにかく、まあ、来てるメンバーの中にも、まあ、茨城の田舎の方でしたから農家の方がいらっしゃるので、あの畑をどんどん皆さんが自発的にやってくださる。で今取れてるのはいくつか 3,4 種類ぐらいなんだけれど、でこれで取れたもので教会の挨拶会だとか、いずれは毎週のこの食事の食材は 100% 自分たちで賄いたいってこうおっしゃった。自給率っていうのはあまり日本だけしか適用してないみたいですけれど、大体都道府県別の自給率って皆さんご存知でしょうかね。カロリーベースであったりとか、さまざまなベースによっても違うんですけれど、大体日本の場合は 40% 前後ぐらいでしょ。でそんな中で考えてくると、この東京っていうの自給率何パーセントだと思います？私このタイとかバンコクもちょっと分かんないですが、東京 1% なんです。それでも一番ブーッと使っちゃって、もうどんな食べ物なんてありますよね。でその次が 2% の大阪なんだ。で次が多分神奈川とかあの辺りになって、茨城ももうちょっとあると思うんですけど、それでも低いその自給率の中で、なんとかね自分たちのものは自分たちで大量にこう輸入して、本来ならば食べれる人のものを奪ってしまっているような現状の中に、何か私たちができることはそれに対して訴えていくことだけじゃなくて、自分たちがまず自分たちのことをきちっとできるように、それでそれをなさって、いずれそれを展開もっとしていきたいですし、いずれはここで取れたものが近隣に老人ホームであったりとか、あと養護施設のようなところがあるので、そこにも定期的に届けたい。やっぱりそういうところっていうのは予算の問題でもう本当に大変なんですね。そういうところにも届けたいと言ってました。私は、まあ、地方だからこそ、土地があるからこそということもあると思いますが、何かすごく光のようなものを感じました。でもう一つ、山梨に日本キリスト教団の教会なんですが、そこに行った時に、もうその街道も相当年月が経ってるんですが、今もう数年前、いやもう10年ぐらい前からこの新街道建設プロジェクトというのが始まってると牧師に教えてもらいました。でどんなことかなって話聞くと、その新街道を建てるために植林してますっていうんです。そんな教会は私初めてでした。自分たちが今度建てる街道のためには自前でこの職人、これその材料を使ってそれをということ、なんかそういうことが私たちすぐに同じようなこととか似通ったことってのは難しいですけども、でも先生方と話してメンバーの方々と話していると、やはりいかにという、このいかに生きるか、いかに生活するか、いかにあるかということをやっぱり常に考えている。私たち時代に流されてクリスチャンですということも簡単ですし、そういうことも考えずに 永遠の命と天国の希望に生きることもできるけれども、今生かされている、過去でもなく未来でもなく今この場所でこの時に生かされて、私たちそして過去から今につながってきたように、現在から今度未来につないでいくために、私たちはいかに生きていくのか、もう一度委ねられたるものは何なのか、むさぼりではなくて慎みを持ってなすべきことを行っていく、流されていく、あのバビロンの塔の中に上昇志向はねなんてメッセージを言うけれども、教会でありクリスチャンである私たちは徹底した上昇志向に生きてないだろうか。もっと大きな建物を、もっとたくさんの人を、もっと大きな、もっとこんな、もっとなんていうことの中に私たちの信仰の動機がないだろうか。そう考えてきたときに、そんなものが当たり前である今だからこそ、私たちはもう一度委ねられたこの全被造物を管理しなさいと言われるところの中にどう共に生きていくのか、そういうことを私たちの経済活動においても、私のさまざまな活動においても、もう一度どうぞ立ち止まりながらそれを考えていきたい、そんなふうに思います。じゃあ一言祈ります。恵み神様、創世記の記事を見ながら、三章で罪によりそれが損なわれて、でも今イエス・キリストにあり回復させられた私たち、完成は主の再臨まで待たざるを得ませんけれども、それはただ罪許されて永遠の命の希望が与えられて天国に生きる、行くことができるということだけではなくて、その素晴らしいゴールに向かったこの地上の生涯、生かされて使わされているこの場所、この時代、このところで私たちはもうひとたび、あの神様が創造なさったあの創造の目的にもう一回しっかりと自らを見ながら、神様が私たちに与えられている使命を考えながら歩みを正していかなければならないんじゃないだろうか。流されていくことは簡単ですけれども、流れを作り出すということは非常に難しいけれど、この時代の中にあってさまざまな便利さの中に生きる私たちですけれども、もうひとたび主の御心は何であるのか、教会の在り方は、クリスチャンの在り方は、そのことをしっかり考えていく、そんな日々をどこかで過ごさせてくださいますようにもよろしくお願いいたします。この時を心から感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。